同心致病図。一。約束だ。二人だけで出会う約束だ。連れの大人たちが皆の慈愛に気を取られている隙に、牛之助から来いと目合図をすると、一方の伊織は連れの権之助にも黙って人混みから抜け出した。同時に、牛之助もまた、兵庫や助九郎に悟られぬように、そこから駆け出して、興福寺の塔の下まで行った。やい。なんだ。高い五重の塔の下に、小さい二人の兵法者が、睨み合った。命がなくなっても、後で恨むな。伊織が言うと、牛之助は、名前言うな。と棒を拾った。刀を持たないからである。伊織は持っていた。その刀を抜くや否や、伊織は、こいつめ、切ってかかった。牛之助は飛びのいた。伊織は彼がひるんだと思って、ぶつかるようにまた追いかけて切りつけた。牛之助はその途端に、伊織を、朝の種と思って飛び上がった。そして足は伊織の顔を宙で蹴飛ばしていた。うわ。伊織は片手で耳を押さえた。転んだ勢いはすぐ起きた勢いだった。立ち直ると刀を振りかぶった。牛之助も棒を振りかぶっていた。伊織は武蔵の教えも普段権之助から学んだことも忘れてしまった。こっちから撃っていかなければ彼から撃たれると思った。め、め、め、とあれほど武蔵からやかましく言われたことなどはもう念頭にもなく、その目をつぶって盲目的に刀と共に相手へぶつかっていったのである。待ち構えていた牛之助は身を避けて再びしたたかに伊織を棒で殴り伏せた。伊織はもう立てなかった。刀を持ったまま地にうっ伏してしまった。勝ったぞ、オラが。牛之助は誇っていったが、伊織が動かなくなったので、急に怖いものに襲われたように、山門の方へ駆け出した。こら。四方の子たちが吠えたように、誰かが彼の背へ向かってそう怒鳴った。また、声と一緒に四尺ばかりの杖が一本、風を切ってビューッと泳いで行き、牛之助の腰の辺に、杖の突端がコツンと当たった。いた。牛之助は横に転んだ。すぐ杖の後からかけてきた人間がある。言うまでもなく、伊織を探しに来た、無双権之助である。待て。声が近づくと、牛之助は、痛む腰を忘れて、ダットみたいに羽を着た。そして、十歩もかけたかと思うと、その時、山門から入ってきた別なものに正面からぶつかった。牛之助ではないか。あ、どうした。木村助九郎であった。牛之助は慌てて助九郎の後ろへ隠れた。で、当然彼を追ってきた権之助と助九郎とは何の予告もなくいきなり目と目をまず激突させて途端に対峙の姿勢になってしまった。二、目とそして目と、そう二人の間に険しい一瞬が発した刹那はどんな相当を巻き起こすかと思われた。助九郎の手は塔へ、権之助の手は上へ、双方ともピタと しかし、それがことなく次のような会話へ移って、この場の真相を知り合うことができたというのは、相手の人間を見て取る鋭い直感力を幸いにも二人が持ち合わせていたためだったと言えよう。旅の者、司祭は知らぬが、なんでこのようなわっぱを大人げもなく打ちのめそうといたすか。いいなお尋ね。その前にあれなる、塔の下に倒れている連れの者をご老人。そのわっぱのために、したたかに打たれ、気も失うて苦しんでおる。あの少年はそちの連れの者か。されば、と権之助は言って、すぐ言葉を放り返すように。その小わっぱは、お手前の召使いでござるか。召使いではないが、拙者の主人が目をかけておる、牛之助というもの。これ、牛之助、なんであの旅の人の連れ衆を打ち据えたか。背中へ回って、さっきから黙って立っている彼を帰り見て、正直に申せ、と、助九郎が詰問すると、その牛之助が、口を開かぬうちに、塔の下に倒れていた伊織が、首をもたげて彼方から、試合だよ、試合だよ、と叫んだ。伊織は痛そうな体を、その言葉とともに起こして歩いてきながら、試合して、オラが負けたんだから、その子が悪いんじゃない、オラが弱いんだ、と言った。スケクロウは、イオリが負けたことをひるまず、負けたと言った姿へ、簡単でも浴びせたいような目を見張ったが、おう、では、約束の上で尋常に打ち合ったのか。微笑の目を細め、一方の牛之助を帰り見ると、牛之助も今となっては、やや間が悪そうに、おいらが、あの衆のむしろをあの衆のもんと知らねえで黙って持ってきたから悪かっただと訳を話した。打たれた伊織ももう元気に帰っている。聞いてみれば子供らしい戦いだ。微笑ましくさえなるものをもし最前権之助がここへおい助九郎が駆けつけてきた出会い頭に大人と大人とが一歩退くことなく武器で物を言ったとしたら、あたら無用の血が今頃はそこらを染めていたに違いなかった。いや、失礼いたした。お互いです。手前こそご無礼を。では、主人もあちらで待っておるゆえ、ここでごめん。おさらば。笑い合って山門を出た。スケクロウは牛之助を伴い、ゴン之助は伊織を連れて、興福寺の門前から右と左に分かれかけたが、ゴン之助はふと戻って、あ、ちょっとお尋ねします。柳生の庄へはどう参りましょうか。この道をまっすぐでよいでしょうか。スケクロウは振り向いて、柳生のどこへ行かれるか。柳生城をお尋ねつかまつります。え、お城へ、と、止めた足をまた、助九郎は権之助の方へ戻してきた。三。こうしたことから、図らずもお互いの身分と身の上が知れた。別なところで、スケクロウ、牛之助の二人を待ちつつ、たたずんでいた、柳生兵庫も、やがてここへ来合わせ、事情を聞くに及んで、さてさて、惜しいことを、と探索した。そして、はるばる、江戸からこの大和寺まで来た権之助と伊織を、いたわりの目で眺めて、せめてもう20日も早く来たらと何度となく言う。スケクロウもしきりと 惜しい、惜しいと繰り返して、今はどこやら知れぬ人の行方を雲に眺めるのだった。もう言うまでもないが、無双権之助が伊織を連れてこれへ来たのは、柳生城にいると聞いたお通を訪ねてきたのである。そのお通には自分の用向きではなく、先ごろ北条阿波の神の宅で計らずも、伊織の姉なる者が話題に上り、それこそ実にお通という女性であると、同席の宅庵に教えられてから思い立ってきたことであった。ところが、かけ違ってそのお通は、およそ20日ばかり前、武蔵を訪ねて江戸へ立った。悪い時には是非もないもので、今、権之助に江戸の消息を聞けば、武蔵そのものもまた権之助の立つ前に、すでに江戸を去ってしまい、四季身辺の者にすら、その行方は知れていないという。迷うていような、ふと兵庫はつぶやく。そしていつか一度彼女を宇治の途中まで追って行きながら、呼び戻さずに帰ったことを軽く悔いたりしながら、哀れ、どこまで不幸な、と、我が淡い未練を人の恋に寄せて、何がなし、しばし、物思わせられた。が、哀れはここにも一人いた。それらの話をそばで聞きながら、しょんぼりそばに立っていた伊織。生まれたっきり知らない姉と観念していたうちは会いたくも寂しくもなかったが、世にある人と教えられ、大和の柳生にいると聞いてからは、漂う海に一つの苦河を見つけたように、生まれてから一遍に溢れ湧いた死母と肉親への肌恋しさが、これは抑えるべくもなく、ずいぶん連れの権之助をも困らしたほど、今日までは楽しみにしてここまで来たに違いないのである。今にも泣きたそうな顔をしているが、伊織は泣かない。泣くにはどこか人のいないところへ行って大声で泣きたいのだ。権之助が兵庫から尋ねられていつまでも江戸の話をしているので、伊織は、あたりの草の花など目に拾いながら、大人の側からだんだん離れていった。どこへ行くだい？牛之助も後から来た。慰め顔に伊織の肩へ手を回して、泣いてんのけ？伊織は強く首を振った。目から涙が飛び散った。泣くもんか。そら、泣いてなんかいないよ。おや、山芋の鶴があるぜ。山芋掘るすべ知ってるか。知ってらい。おらのふるさとにだって、芋はあら。掘りくらしようか。牛之助に言われて、伊織も鶴を見つけて鶴の根にしゃがみ込んだ。四。おじ、宗則の近所やら、武蔵のことども、それから、江戸の町々の変わりようだとか、小野次郎右衛門が失踪の噂だとか、聞けばきりもなく、語れば語り尽きない。この大和の山里では、たまたま江戸から来たものとあれば、そのものの一語一語がすべて、耳新しい社会の知識であった。が、思わずも時を過ごしたので、兵庫も助九郎も冷やしに気がつき、ともあれ、城内へ来て当分のうち投留なすっては、と勧めたが、権之助は深く射すのみで、お通様がおいでにならぬ上は、と、このまま、先の旅へ向かいたい希望を告げる。 先の旅と言っても、元より修行一筋の身ではあるが、実は、木曽の故郷で亡くした母の遺髪と遺灰を、今もなお肌身に持っていて、何かにつけ気がかり。この大和島で来たのを幸いに、ついでと言ってはもったいないが、紀州の高野山か、河内の女人高野という金剛寺か、いずれかへ行って遺灰を預け、形見神を仏塔へ納めなどしておきたいという。それもまた名残惜しいことではあるが、強いて止めもならぬ気がして、さらばと別れを告げかけたとき、ふと気がつくと、そばにいたはずの牛之助がいない。おや、と権之助も見直して、これも伊織を探している。おう、あんなところにおる。二人とも何を掘っているのか、地へしゃがみ込んで。助九郎が指さすところを見やると、なるほど伊織と牛之助が少し間を隔てて、脇目も振らずに土を掘っている。大人たちは微笑んで、そっとその後ろへ立っていた。二人は気がつかない。さっきから鶴の根を掘り下げ、折れやすい自然薯を折らないように、芋の周りを大事にかばって、片腕が地へ入り込んでしまうほど、もう深い穴を作り合っていた。あ、そのうちに、後ろでする人の気配に、牛之助は振り向いた。伊織も笑い顔を向けた。自分たちの競争を大人たちが見ていると意識すると、二人は余計熱を出したが、すぐ牛之助が抜けたと長い芋を地上へ放り出した。伊織は肩先まで入れて黙々とまだ土の穴をかいている。果てしのない様子に権之助がまだか行ってしまうぞと言うと、伊織は老人のように腰を叩いて立ちながら、ダメダメ、この芋は、晩までかかるよ、と、未練を土の中に残して、着物の泥をはたいた。牛之助が覗いてみて、なんだ、こんなに掘れてるくせに。臆病な芋掘りだな、オラが抜いてやろうか。手を出しかけると、いけないいけない、折れちまうよ、と、伊織は拒んで、せっかく八分ぐらいまで掘り下げた穴へ、周りの土を足で寄せ落とし、元のように生けてしまった。あばよ。牛之助は掘り取った自分の芋を自慢して肩へ担いだ。だが、その芋の先は完全でなかった。折れ口が白い乳を出していた。牛之助、負けたな。打ち合いではそちが勝ったそうだが、芋掘りではそちの負けだぞ。兵庫は彼の頭をぐいと押した。伸びすぎる麦の育ちを踏んでやるように、ぐいと首根を押していった。第二日、一。吉野の桜も汗たろう。道の辺のあざみも咲きほうけて歩くには少し汗ばむほどだが、牛の糞の乾く匂いも奈良の昔や露天の跡が忍ばれたりして、歩き明かないこの辺りの道だった。おじさん、おじさん。伊織は後ろを振り向いて、権之助の袖を引きながら、しきりと気にかけて、またついてきたよ、夕べの山伏が、と囁いた。権之助はわざと彼の注意に従わず、まっすぐに向いたまま、見るな、見るな。知らん顔をしておれ。だって変だよ。なぜ。 昨日、柳生兵庫様たちと興福寺の前で別れた時から、間もなく後になったり先になったり。いいじゃないか。人間皆思い思いに歩いているのだから。そんなら、宿屋なんか別な家へ泊まればいいのに、宿屋まで一つところへ泊まって。いくらつけられても盗まれるほどな金も持っていないし、心配はない。でも、命というものを持ってるから、絡みとは言えないよ。ははは。命の取り締まりはわしもしている。伊織は確かかな。オラだって。見るなと止められるほど、つい後ろが振り向きたくなる。伊織は左の手を野差しの唾の下から離さなかった。権之助にしてもあまりいい気持ちはしない。山伏の顔には見覚えがある。それは昨日、宝蔵院の試合興行の折に飛び入りを望んで出て断られたあの山伏なのだ。どう考えてもこっちには付きまとわれる覚えがない。おや、いつの間にか消えちまった。また伊織が振り向いて言う。権之助も振り返る。多分飽きてしまったのだろう。やれやれ、さっぱりした。その晩は葛城村の民家に泊めてもらう。翌日は早めに南河内の天の郷に入り、清流に沿っている門前町の低い軒並びを覗き歩いて、木曽の習いからこの土地の酒造りの当時へお嫁に来ているおあんさんという人のうちを知りませんか、と頼りない手がかりを頼りにして尋ね歩いた。おあんさんというのは彼が田舎で知っている人だった。この天野さん、金剛寺の付近に嫁いでいるというので、彼女が分かったら、亡き母の遺灰と形見紙を金剛寺へ納めて供養してもらおうという考え。もし分からなかったら荒野へ行こう。荒野は鬼人の供養所として、あまり名だたる大家の霊が寄っているそうなので、旅人の貧賤では心もとない気もするが、ここがダメだったら、ともかく、荒野さんへ預けに行こう。そう思っていたところ。ああ、おあんさんかね。おあんさんなら、当時屋敷のお長屋にいるがな、と、案外早くそれが知れた。門前町の何やかの神さんである。親切に先へ立って、この門をお入んなすったら、右側の四軒目で、当時の登録さんのお家かとお聞きなされ、おあんさんのご亭主じゃげな、と教えてくれた。二、どこの寺でも、君主三門にいるを許さずは、法上の掟みたいになっているが、この天野さん金剛寺では、某社で酒を作っている。もちろん、世上へ出しているわけではないが、豊臣秀吉などがここの寺作りの酒を賞味して、諸侯の間にも天の酒といって知れ渡っているので、秀吉の亡き後は、その余風もだいぶ廃っていたが、まだ年々作って壊れる段階へ送る習わしは残っていた。そんなわけで、わしをはじめ十人ほどの職方がお山に雇われてきておりますのじゃ。おあんさんのご亭主である当時の登録は、その夜、客の権之助の不審を解いて、そんなことも話した。それから、権之助の頼みについては、お安いことじゃ。ご後進によることでもあれば、明日、 僧正様にお願いしてあげようと言ってくれた。あくる日、その矢の一間に起き出た頃は、もう登録は見えなかったが、やがて昼少し過ぎ、姿を見せ、僧正様にお願いしたら、早速承知してくだされた。わしについておいでなされ、という。案内されて、権之助は、登録の後ろに従い、伊織は、権之助の腰に、ちょこちょこついていった。あたりは、幽水な峰で、散り残った山桜が白く、七道伽藍は、天の川の渓流が巡る懐谷にあり、山門へ渡る土橋から下を覗くと、峰の桜が、へんぺんと流れにせかれて落ちてゆく。伊織は襟を合わせた。権之助も身が締まった。なんとはなく産卵の木と某車の騒音に打たれたのである。ところが存外にも、お前様か、母子の供養をしてくれというのはと、本堂の上から、気楽な調子で言った僧がある。肥えて背も高く大きな足をした坊さんである。僧正というからには定めし禁断の袈裟に発須を抱き、いい繕った人かと思えば、これはこのままやれ傘と杖を持たせて世間の軒場に立たせても恥ずかしくない、そのままの人だ。だが、登録は、はい、お願いの儀は、この人でございまする、と、どうしたの大地に、ぺたりとぬかづいて、権之助に代わって答えてる様。やはり、この人が僧正だと見える。権之助も、何か挨拶を言って、登録と同様に、ひざまずこうとすると、僧正は、もう大きな足を階段の下にあり合わせた汚い藁草履へ乗せて、じゃあ、大日様の方へお越し、と、数珠一つ持って先へ歩いて行く。五仏堂だの、薬師堂だの、直堂だのの道東の間をめぐって、某社から少し離れると、そこに金堂と、多宝堂があった。遅れて後ろから追いかけてきた弟子僧が、お分けいたしますかと尋ね、僧正のうなずいた目を見ると、大きな鍵を持って、金堂の大扉を開いた。お茶くざおうと促されて、権之助と伊織とは二人きりで、広い伽藍の中へ座った。仰ぐと、台座からなお一条の世もある、金色の大日如来が、天井で微笑を含んでいた。三。やがて、内陣の内から、僧正は、袈裟をつけ直して出てきた。そして、台座に座って、朗々と経をあげた。先には、藁草履のみすぼらしい一山荘にしか見えなかったが、そこに座ると、運慶ののみの力にも劣らない、権威を背中に示している。権之助は手を胸に合わせ、亡き母の姿をまざまざと描いていた。すると、一打の白雲がまぶたを流れた。そしてそこに、塩尻峠の山や荒野の草が見えた。武蔵はそよぐ風を含んで剣を抜いて立っている。自分は杖を取ってそれに対している。野中の一本杉の下に、地蔵様のようにちょこなんと座っている年寄りがある。年寄りの目の、いかにも心配そうな、そして今にも 天と上の間へ飛びつきそうなその光。こう案じる愛の眼。その時、母の凄まじい助言の一声から教えられた、同母の情の一手。おっかさん、今もあなたはあの時のような目で、私の前途を案じて見ておいででございましょうな。だが、ご心配くださいますな。その折の武蔵殿は、幸いに私の恋を入れて、お教えくだされているし、私もまだ一家をなす日は遠いかもしれませんが、たとえ今がどんな乱世でも、この道、よよの道は踏み外すことはいたしません。こう念じ詰めて、息をもじっと潜めていると、身の前に高々とある大日如来のお顔が、母の顔そっくりに思われ、その微笑みまでが生ける日の母の笑いとなって胸に染みてくる。お、ふと気づいて棚心を解くと、僧侶はもういない。読経は終わったのである。傍らにいるイオリもポカンと大日のお顔を振り仰いだまま、立つのも忘れている様子なので、イオリと呼び覚まし、なんでそんなに見とれていると尋ねたところ、我に返ったような顔して、イオリが言うには、だってこの大日様は、オラの姉さんに似てるんだもの。ゴンの助は思わず、カラカラと笑って、まだ会ったこともないお通さんとかいう、そちの姉の顔がどうしてわかる。また、大日様のお顔は、大日様のお顔で、こんな慈悲円満な愚僧を持った人が、この世にあろうはずはない。これは一人、運慶のような名称の精進が、たまたまのみの先に、表し得た奇跡のようなもので、決して俗界にあるものではない。言うと伊織は、だって、だってと、なお強くかぶりを振って、オラは一度、江戸の柳生様のお屋敷へ使いに行って、夜中に道に迷ってたとき、そのお通様っていう人に会ってるもの。あの時姉さんだとわかっていたら、もっとよく見ておくんだったけれど、今じゃ思い出せなくなっちまった。そう思ってたら、今、僧正さんがお経をあげているうち、手を合わしてると、大日様が姉さんの顔になったんだよ。本当に何かオラへ行ったような顔をしたよ。ゴンの助はもう否定できなかった。そしていつまでも近藤の縁から離れがたい心地がした。懐谷は日暮れが早い。峠の陰にもう日は沈み、多宝塔の屋根の水煙だけが七宝の玉で散りばめたようにキラキラと夕日の葉を受けている。ああ、死んだ母へ、及ばぬ栄光だが、今日は生きてる身にも、前婚の良い一日を送ったなあ。血生臭い世間は嘘のようだ。白母の愛路に向かって、二人は、なおそこの縁に腰掛けていた。四。どこかでさらさらと落ち葉を吐くような音がする。ゴンの助が、おや、と、右の崖を仰ぐと、崖の中腹に室町風の小仮名寒月亭と廟があって、狭い石ころ道は苔むして見え、その辺を縫ってなお、幽水な山の上へ続いている。一人は上品な尼とも見えると人った婦人。 また一人は、肉付き豊かな五重絡みの人物で、つつましき木綿着物に袖なし羽織を着、小桜の川旅に新しい藁草履を履き、サメ塚の小脇差しを一つ横たえて、武士とも町人とも見えず、ただどこやらゆかしげな風格のある人が竹ぼうきを持って、ふと腰を伸ばして立っている。浪人の方は、白練りの絹の頭巾をかぶり、これも竹ぼうきを手にして、ほう、少しはきれいになったかのう、と、吐いてきた山道や崖のそこここを見回しているらしい。そこらは、めったに人も踏み入らなければ、構うものもないと見え、冬中の雪折れやら、朽ち葉やら、また、鳥のむくろやらが、農家の積み越えのように、春とも見えず、腐り積もっているのであった。お母さん、だいぶ、おくたびれでしょう。日が暮れましたし、あとは、私がやりますから、もうおやすみなされませ。肥えた人の方が言う。老には、五十にも近い、そのものの母と見えるが、息子の言葉をかえって笑って。わしは嫌にいても働きつけておるせいか、疲れもせぬが、そなたこそ肥えてはいやるし、このようなことはしつけぬゆえ、土に手が荒れたであろう。はい、おっしゃる通り、一日ほうきを持っていたので、手に豆ができました。おっほっほっほ、良い土産の。けれど、おかげで今日一日は、何とも言えぬすがすがしい心で送りました。私たち親子の貧しいご奉仕も、天地の御心にかなったしるしでございましょう。いずれ今宵も、もう一夜、ご本坊に泊めていただくのじゃから、あとは明日にしてそろそろ戻りましょうかの。暗くなりかけました。足元をお気をつけなさいまし。言いつつ息子は母の天の手を取って、寒月亭の小道から、ゴンの助と伊織の休んでいる、近藤の横へ降りてきた。人もなしと思っていた、黄昏の近藤の縁に、ふと人影が立ったので、老にもその息子も、誰と驚いたように立ち止まったが、老にはすぐ目元に優しい笑みをたたえ、ご三郎でございますかの。今日も一日、良いお日でございましたの、と、旅の者と見て、雪吊りの挨拶をした。ゴンの助も辞儀して、はい、母の供養にと、もう出ましたが、あまり静かな夕暮れなので、何か、うつろになっておりました。それは、それは、ご孝心な、と言いながら、老には、伊織の姿へ目を移して、よい盆地、弟子、かのう、と、つむりを撫でて、息子の方を振り返って、こうえつ、山で食べた麦菓子が、まだそなたのたもとに、少し残っていたであろう。この子にやってくださらぬか、と言った。古今小用一。光悦と呼ばれた老二の息子は、紙に包んだ菓子をたもとから取り出して、伊織に持たせ、残り物で失礼だが、よかったら食べておくれと言った。伊織は、手に乗せたまま、どうしていいかわからない顔つきで、おじさん、これもらっといてもいいの？権之助に尋ねた。 いただいておけ、と、ゴンの助が、いおりに代わって、礼を述べると、牢にはまた、お言葉の様子では、ご兄弟でもないようじゃの。関東のお方らしいが、旅の道をどこまでお越しなされるのか。果てない道を果てなく旅しております。お察しの通り、二人は肉親ではござりませぬが、剣の道においては、年は違いまするが、兄弟弟子の中でござります。剣をお習いなされますか？はい。それは一方ならぬご修行。死のお方は、どなたかの。宮本武蔵とおっしゃいます。
え？武蔵殿？
ご存知ですか？答えを忘れて、牢には、ほう、と、ただ目を見張り、何か思い出の中にいる様子。武蔵と知らぬ中の人とは思われなかった。すると、この牢人の息子も、懐かしい人の名でも聞いたかのように寄り添ってきて、武蔵殿は今どこにおられますな？その後のご様子は？などと、いろいろ尋ね出し、ゴンの助がそれについて知る限りの消息を話して聞かせると、いちいち母なる牢人と顔を見合わせて、うなずくのであった。そこでゴンの助から今度は、して、あなた様は、と尋ねると、申し遅れました、と詫びて、私は今日の本阿弥の辻に住む光悦というもの。またこれは母の三好衆でして、武蔵殿とは、六七年前に、ふとお親しくしていただいたこともあり、何かにつけ日頃お噂を申し上げているものですから、と、光悦は、その頃の思い出話二つ三つかいつまんで話した。光悦の名は特、塔の上において権之助も知っている。また、武蔵との交渉は、その武蔵から、草庵のロベリで聞いたこともある。思いがけぬところで思いがけぬ人に会うものかな、と、権之助も驚いた。その驚きのうちには、京都でも、しかるべき家柄の母道と言われる妙修二や、また、本阿弥光悦ともある人の親子が、なんでこの山里の、人も問わぬ伽藍などに来て、しかも寺の造人すら怠っている山の口場などを竹ぼうきを持ってこんな暗くなるまで掃除しているのだろうか。その不審も無意識の中に手伝っていたに違いない。いつかおぼろな月が多宝塔の水煙のあたりに差し上っていた。行きずりの人でも人恋しい夜ごろではあるし、ゴンの助はさりがてな心地になって、お二方にはこの上の山や崖道をひねもすお掃除なされていたご様子、どなたかご縁を引くお方の日でもあるのですか、それともご遊さんの連れ連れにでも、と尋ねてみた。二。何の何の、光悦は神戸を振って言う。このおごそかな聖地で気まぐれなどともったいない。相手の権之助が何も知らずに言ったにせよ、その曲解を甚だ恐れる者のように、彼はつれづれの腹ごなしに宝器など持っていたのではないことを弁明に努めて、あなたはこの金剛寺へは初めての思い出か。そしてこの三山の歴史について山荘から何もまだお聞きになっていないのか。権之助はありのまま、しかり。そんなことの無知は別に不変者の自己の恥辱とも考えず答えると、光悦は、 では、おこなさたですが、私が三僧に代わって、ひきかじりの受け売りを少しご案内いたしましょうか。と、あたりを見回し、良い塩梅におぼろな月が差し上ってきましたから、ここに立ったままでも、絵図を指すように、この上の院のお墓、家堂、寒月亭、また、彼方の、愚門寺堂、護摩堂、太子堂、直堂、入光屋神社、宝堂、楼門など、ほぼ一堂にすることができましょう。人当たり指を指して、光悦も共に、弱度のおぼろに浸り入った体で説くのであった。ご老ぜよ、あの松、あの石、一目一層といえど、皆どこかにこの国の民草と等しく、不屈な思想と伝統の優雅を姿に持ち、また何かを大人う人に語らんとしているではありませんか。光悦は、草木のせいになり変わって、草木が言わんとすることを十回してみたいと思うのでございます。それは、元寇建武の頃から、昭平年間にわたる長い乱世にかけて、この三山が、時には大東の宮、森永親王の戦勝祈願を込められる大路となり、異幕の貢ぎ所となり、また時には、楠木正成たちの忠誠が守るところとなるかと思えば、京六原の賊軍が退去して攻め寄せる目標となったり、下って足利氏が世を暴奪なし終わった乱魔の時代となっては、忍び上げるも恐れ多いことながら、後村上天皇は男山御脱出以来、群馬の間をあちこちと荷車のさすらいを減られて、やがてこの金剛寺を安宮に年久しく、山荘の生活も同様なご不自由を忍んでおいで遊ばした。なお、それより前には、この三山には、光厳、光明、素行の三条項も見行きしていらせられたので、一山には守護の武士たちや公家たちもおびただしい数に上り、賊軍の襲来に備える、兵馬、兵糧の城は元よりのこと、長い年月のうちには、久後の貸し木に立てまつる、朝夕の者にもこと書いて、当時の様を目の当たりに見た前衛法院の記したものを見れば、某者参謀を皆切り払い、存亡申すばかりなしと嘆いております。しかもその間、主上には寺の直堂を正常に当てられ、寛日も非なく、縁日もおいこいなく政務をおとり遊ばしていたとやら、光悦はそこでふと声を飲んで、このあたり、あの直堂といい、マニインと申し、皆そうしたご遺跡でないものはございません。この上にある院のお墓というのも、皇后院法王のご分骨をお定めしてある霊地と言い伝えておりますが、足利の横の方、磨きは倒れ、口歯にうずもれ、あまりに荒れ果てておりますので、今日はふと朝から母と言い合わせて、院のお墓のあたりから、そここことなくお掃除をさせていただいていたわけなのです。もっとも、それもつれづれであろうと言われれば、それまでのことですが、と、笑みを含んでいった。三。我知らず、権之助は、身の縮まる思いをこうむり、襟を正して聞き入っていた。いや、彼よりも、伊織はもっともっと厳粛なものに引き締められた顔をして、 語る人光悦も表から脇目も振らない。ですから、北条氏から足利氏への長い長い乱世の間、あの石そこらの草木まで皆一系の高等を守るため戦ったものでしょう。石は五国の砦となり、木は天皇の九五の薪となり、草は兵の襖となって、光悦もまた真摯に聞いてくれる語り相手を見出して、鵜飼の市場を吐き尽くすように、猿に忍びない面持ちで、夜空と弱度の晩鐘をしこしながら、多分その頃、俗軍と戦ってここで草の根を食べながら立てこもっていた、ご神兵の一人か、あるいは、剛馬の剣を取って、兵の中に働いていた、僧兵の一人かもしれません。というのは、今日、私たち親子が、院のお墓のあたりから、参道を掃除して参りますと、とあるやぶ中の石に、誰が刻んだか、こんな歌が彫ってあったのが、ふと見出されたのです。桃とせの戦もなさん春は金。世の谷草よ歌心あれというのです。これを見て私はなお胸を打たれました。何十年という戦の中の春秋に何というゆとりでしょうか。強い五国の信念でしょうか。七度生まれてこの国を守らんとおっしゃった大南光の御心は名もない一兵にまで染み通っていたものと見えまする。またこの優雅と心の広さがあったのでついに百年の戦を経てもここの道東は今もなお高度の上に厳然とあるのでございます。ありがたいことではございませんか、と言い結ぶ。ゴンの助は、ほっと息づきをし直しながら、いや、ここの三山が、そういうたっとい戦いの後とは、初めて承知しました。知らぬことと言いながら、先ほどは、卒事なお尋ねをいたし、お許しください。いや、もう、光悦は手を振って、実を言えば手前こそ人恋しくいたところで、今日も昨日も胸に失せていたものを誰かに語りたくてならなかった折なのです。また、つまらぬお尋ねをしてお笑いを受けるかもしれませんが、光悦殿には、もうこの寺に長くご逗留でございますか。されば、こたびは七日ばかりになりまする。やはりご信仰で。いえ、母がこのあたりの旅が好きなのと、自分もこの寺に参ると、なら鎌倉以後の絵やら仏像やら漆器やら、いろいろ名称の作品を、見せていただけるので、おぼろな地に影を引いて、光悦と妙秀に、権之助と伊織、二組になって、いつか金堂から直堂の方へ歩いていた。ですが、明日の朝は、もう立とうと存じます。武蔵殿にお会いになったら、どうぞ、毎一度今日の、本阿弥の辻へ立ち寄ってくださるようお伝えおきを。承知いたしました。では、ごきげんよう。おやすみ。山門の影の突き刺さぬ闇を境に分かれて、光悦と妙秀には、坊舎の方へ、権之助は伊織と共に山門の外へ出た。土塀の外は自然の堀を巡らしたような渓流であった。 そこの土橋へかかるや否や、何か白いものが、物陰からさっと、ゴンの助の後ろへ襲いかかり、いおりは、あっという間もあらず、土橋の外へ足を踏み外していた。四。三部。しぶきの中にいおりは跳ね起きていた。流れは速いが、水は浅い。なんだろう。とっさなのだ。どうして落ちたのか自分でもわからない。だが、土橋の上を仰ぐと、そこから自分を放り飛ばした勢いのものが、何者をも交えず、真空の一圏内を作って退治していた。その一方は、ゴンの助へ不意に襲いかかった白いものだ。いおりが跳ね飛ばされて落ちた刹那、白いものと見えたのは彼の白衣であった。あ、山伏。いおりは、さてこそ来るものがついに来たなと思った。何のゆえか、おとといから自分たちをつけていたあの山伏なのだ。山伏の情、ゴンの助も手慣れの情。不意に打ってかかったが、ゴンの助がさはさせじと、途端に身の位置を変えたため、山伏は土橋を挟んで、往来側の口に立ちふさがり、ゴンの助は山門を背中にして、何者と一括を発し、人違いすな、と、声鋭くたしなめていた。山伏は何も言わない。人違いなどするかといった体である。背には、おいおい、継承を欠いたいでたちに見えるが、踏んまえている足は、木が生えているように確かである。この敵、ただものにあらずと見ながら、ゴンの助は、満身を気に膨らませて、杖を後ろにしごきながら、もう一度、誰だ、卑怯だ、名を申せ、さもなくば、この無双ゴンの助へ、何の意趣で打ってかかるか、理由を言え。山伏は耳がないように、ただ眼だけに、乱々と人を葬るような、炎を焚いている。金剛和乱寺の足の指が、ムカデの背みたいに、一宿一宿地をにじり詰めてくる。うん、もはや。これは権之助が丹田で堪忍を破ったうめきである。彼の丸っこい五体は、闘志に伏しくれだって、詰め寄る山伏に対して彼の方からもせり詰めていった。ガツッと物音が発した途端、山伏の杖は彼の杖のために真二つに折られて宙へすっ飛んでいた。だが山伏は手に残った杖の半分を権之助の面部へ向かって素早く投げつけ、権之助が顔をふとかわした一瞬、腰の回答を抜いて飛燕のように踊りかからんとするかに見えた。その時、その山伏が、あっと言ったのと、いおりが渓流の背で、畜生と叫んだのと、同時であって、山伏の足は、五六歩ほど、そのまま、ダダダダ、と、土橋を往来の方へ踏み引いた。いおりの投げた石粒手が山伏の面部へ、したたかに当たったのである。悪くすれば、左の目であったかもしれない。とにかく、山伏としては、思わざる方角から致命的な痛手を受けたため、しまったと思ったに違いない。崩れた体勢を、そのまま一転、足を変えるが早いか、寺の土塀と渓流の流れに沿って、下町の方へ、そやのごとく、逃げ去ってしまった。岸へ飛び上がったいおりは、待て、と手の中に まだ石を握っていて追いかけそうにしたが、ゴンの助に止められて、ざまみろ、と、その石を、もう人影のないおぼろへ向かって、遠く投げた。五、当時屋敷の登録のうちへ戻ってから、ほどなく、二人は寝床へ入ったが、さて、二人とも、なかなか眠れない。ゴーゴーと、峰の夜嵐が、矢の胸をめぐって、吹けるほど耳につくせいばかりでもない。眠りとうつつの境で、ゴンの助は、光悦の言葉を脳裏に繰り返し、剣武、将兵の昔を思い、また、現在の世へ思い至って、応仁の乱れから、室町幕府の崩れ、信長の登用、秀吉の出現と、時世は移り、そしてその秀吉のない今は、関東大阪の二つが、次の覇権をめぐって、明日も知れぬ風雲をはらんでいるが、思えば、世の中は、剣武将兵の昔と、どれほどな相違があろう。そう考えるのだった。北条足利の都が国家の大元をかき乱した最も忌むべき時代には、反面にまた、楠の騎士一族のような、また諸国の尊王部族のような真の大和物の府が現れたが、今は、今の部門は、また武士道は、これでいいのか。民心は天下の主権が、信長、秀吉、家康と、慌ただしく争奪されるのを眺めている間に、誠の衆生のおわすをすら、いつか思わぬようになり、民の気逸というものが、総じてはぐれているような。武士道も、町人道も、百姓道も、すべてが、武家の覇権のためにあって、天皇の大御宝である臣民の本分を見失ってきているような。気がつくと彼は、社会は賑わしくなり、個々の生活は活発になってきたろうが、この国の根本のものは、剣武将兵の頃から大して良くなってきてはいないのだ。大南光の報じた武士の道、抱いたであろう理想とは、まだまだ遠い世の中なのだと、矢具の中に横たえている身も熱くなり、河内の峰々や金剛寺の草木が、弱を吠えたけぶも、何やら心あるもののように、夢へ聞こえてくるのだ。いおりはいおりでまた、なんだろう、さっきの山伏は、と、あの白い現像がまぶたから消えないらしい。そして、明日の旅がなんだかしきりと気遣われ、怖いなぁ、とつぶやいて、峰の嵐に布団の襟を引きかぶった。そのため、夢に、大日様のおほほえみも見ず、尋ねる姉の面影も現れず、朝もパチリと早く目が覚めてしまった。おあんさんと登録は、二人が今朝早く立つとのことに、暗いうちから朝飯や弁当の支度などしておいてくれて、いよいよここの門から立つとなると、食べながらお歩き、と、いおりへ、酒のカスの焼いたのを、紙に包んで別にくれた。お世話になりました。ご縁もあらば、また。立ち入れると、峰には虹色の朝雲が動きかけ、天の川の流れからは、湯気のような水蒸気が立っていた。その朝もやをついて、ぴょいと、そこらのうちから飛び出してきた一人の身軽な旅屋金土は、権之助と伊織の後ろから、よう、 お早いお立ちで、と、元気よく、いかにも、朝らしい声で言葉をかけた。